さて市役所からこんにちは。今日最初のコーナー月一勘太郎の高山情報局をお送りしています。引き続き勘太郎さんと商工課の岩田圭一さんとともに進めていきます。よろしくお願いします。
皆様めしとくれかしおくれってことでね、あのクグノすごいんですってね。
そうですね、あの先ほどクグノはガンドウチという品種があるといったお話もさせていただいたんですが、はいはい、もう一つあのクグノは素晴らしいものがありまして、あの、はい、クグノの公民館の方でですね、ほうほう、あの、ひな人形の一大展示といいますか、
はい、
今年はなんと1000体まで届いたということで、
お
あの先ほど飛騨の里もすごいとお話あったんですが、は
い、
それを超える数のひな人形が12段飾りで公民館でずらっと飾ってあります。
圧巻でしょう ね、
まあ、圧巻ですね。すごいよね、
はい、あの一般的なひな人形から土ひなから、各家庭で、先ほどもありましたあの、ちょっと古くなったものだとか、うん、なかなかお人形ですね捨てられないということでご寄付があったものとか、
なるほど、
そういったものをあの少しずつ あちらの NPO さんの方で集められたのが毎年増えていて、今年はなんと1000体を超えたと。
いやそれもいいね、はい、
本当ですね。
ちょっとみんなくぐのにも行かなかんね。
そうですね、ぜひ行っていただきたいですね。
くぐの公民館はどこに、駅の近
くですよね。
どこ
ですよね。なかなかあの行った方、行ったことない方いらっしゃると思いますけど、はい、まあ、あのくぐの町の駅の方を回っていただいて、うん、ね、少し高架下を回ると、はい、少しあの変わった行き方するんですけども、ね、ぜひ一度行っていただきたいと思いますね。
まあ、ちょうど電車からだとね、すっとこう見えるんですけどね。
よく見えるんですけどね。どうやって行くんだろうってみんな思うんですけど。
まあでもね、どうやって行くんだろうと言いながら行ってもらって、その船体のね、
そうですね、
お雛様を 見てもらうっていうのはいいですよね。
そうですね、
なかなか壮大だと思います、
まあ、この時期ですからね、まあ、この時期といえばね、この前の3月の1日やっぱ飛騨高校の白線流し、
あ素晴らし
い、ね、
天気があいにくでしたけどね、どうしても3月1日は、ね、ああいう天気になるんです ね、 ね、今年ウルード氏なんで1日ずれれば大丈夫かななんて言って冗談で言ったんですけど、やっぱり3月1日が荒れちゃいますね。
これね、涙雪なんですよ。
そうなんですよ ねきっとね、
もういいじゃない、風情があって、あんまりカンカン寺のところでね白線流しするのも風情ないけど、この雪があって寒い中ね、友達と のね最後のお別れでこうやって白線流してネクタイや、ね、そのセーラーリボンを結びながらってね、これロマンティックじゃないですか
ね
いつのこの時代卒業したのは
卒業したのは20年前ですね。
まあそうよね、
はい、
まあ、そんなこともありましてね、でもね、まあ、新たに、ね、旅立っていく子どもたちね、また中学校、東山中学校でまた卒業みこしとかやるんですかね。
私東山中学校の飛騨高校卒なので、
みこし
もみこしもやりましたし、白線流しもやったんですね。
そうですか。
やっぱり高校出てから大学に行って、うん、白線流しの話をするとみんなってすごい羨ましがってくれて、これもやっぱり高山生まれ育った一つ誇りかな、自慢かなというふうにも、
いいですよね、はい、あれいいですね、なんかすごいよね、
ドラマにもなりましたし、
ね
はい、
まあ、さっきのくぐののあれもフェイスブックに載ってましたけど、なんかその白線流しのやつもいいねがいっぱい作ったんだって。
そうですね、あの今高山ではあのめでたの会という高山を応援していただける方を、はいはい、募集して、
はいはい、
いろんな情報を発信していこうということでフェイスブックでやってるんですけど、
はい、
普段あのまあ、恥ずかしながら20、30ぐらいのいいねしかつかないのは白線流しを載せた途端に500ほどいいねとついたと、
すごいじゃないですか。
担当者がもう涙を流して喜んでくれましたので。
でもね、やっぱりいろんな情報を発信してね、高山の発信をして、はい、そういうね、やっぱりこの全国区になってもらいたいから ね、
そうですね、
まあ、高山というのはもう観光都市として世界でも知られている唯一の観光都市として祭りをはじめいろんな、ね、観光施設がありますから、古い町並みをはじめたくさんの人たちが来るけれども、やっぱこういった習慣もあるということでね、知ってもらうというのはいいことですよ ね、
そうですね。ぜひ一度皆さんフェイスブック見ていただいて、
そうです、ね、
お知り合いの方とかに、ね、あの宣伝していただけるとありがたいです。
でもじゃあ500いいねを超えるようにね、イキビナ祭りの時もね、
そうですね、
まあ、どんどんね、はい、あれもかなり、ね、もう全国になってまいりましたね。
そうですね、以前あの評価というアニメでブレイクしましたので、ここ2年ほどそういったタイアップイベント的なものもやらせていただいてるんですが、まあ、毎年、1000人を超えるお客様来ていただいてますし、
はい、
非常に盛り上がる祭りになってます ね、
ね、イキビナ祭りもちょっとあの天気があいにくな時はね、回廊をぐるぐるぐるぐるっていうやつなんで、今年はいいお天気になるといいです ね、
ね、やっぱり ね、 ねこの外のイベントってのはお天気次第っていうところもありますからね、
はい、
はい、だけどこのやっぱりこのシーズンっていうのは3月ならではのシーズンですからね。そしてなんて言ったって高山はね、もう4月になると本当にね、高山祭り、春の高山祭りもやってきますからね。
そうですね、あの4月の17、15と春の高山祭りがございますが、はい、それとは別にですね、実は来年度ですね、高山市が市政80周年ということで、はいはい、特別にですね、高山祭り屋台からくり共演としまして、春の屋台からくりと秋の屋台からくりを一堂に会してやるというちょっと
壮
大なイベントが、
はい、あるの今年。
今年あの4月の29、30の両日ですね、特別引き揃えとからくり共演といった形でやらせていただくことになっております。
それはまた高山めでたの会でどんどん、
そうですね、宣伝情報も発信していくんですが、あのただあの普段14、15とあの街中を交通規制させていただいている中で、はいはい、また申し訳ないんですが4月の29、30ともあの陣屋前広場でやりますので、はい、あの周辺ですね、少し交通規制をさせていただきますので、あの皆さんのご理解とご協力をお願いしたいと思います、
は
い、
ね、もう高山の見事の雅の、ね、もう祭りの中でこうね、あの出しというかもう屋台がね素晴らしいんですけども、やはり花形っていうとあのからくりですからね。
ですね、
ね、あのからくりどうなってんだろうと思うぐらいこう見てね、屋台の上でこうやってパーッと三番さんがカカカカッとやったりなんかしてね、こういろんなのがあるじゃないですか。それをねこう同時に春秋見られるなんてことはないですからね。
そうですね。でまたあのこの時期ですともう桜も間に合うと思いますので、
ね、いいですね桜ね。今年はどうなんでしょうかね、
桜をバックに、
うん、
祭りの時はちょっとギリギリ間に合わない、ね、
間に合わない。だけど今年はちょっと暖かいから間に合いそうな感じもしますけど ね、
またそういった形で桜も楽しんでいただけると思いますし、
はい、
はい、よろしくお願いします、
ね、今年は春の高山祭りが14、15は確かウィークで
そうですね、
なんですね。ということで観光客の方の中には行きたいけど行けないなという方もいらっしゃったと思いますけども、はい、この4月29日30日とね、ゴールデンウィークに、はい、ね、入ってのイベント
からくり共演ということでさせていただきますので、はい、またぜひ改めて来ていただく方も地域の方もぜひ見に来ていただきたいと思います、
ね、高山祭りはね、はい、豪華絢爛の雅な祭りなんですけど、また逆にね新しい祭りでね、もうなんだかんだ新しい祭りだと言っても大今認知されてきましたけどね、3月に13日に雫宮祭りというお酒の ね、
そうですね、今今度13回になるんですが、
はい、
3月13日の日曜日に、雫宮祭りを開催させていただくと。
もうね、いろんなね若い人たちがねこの酒だるでのみこしを担いでね、わっしょいわっしょいってね。
そうですね、ほっとにぎやかな、まあ、若い子たちが威勢よく担ぎ上げるお祭りです、はい、あの高山市としましても私どもも参加させていただいてるんですけども、はい、今年は実はあの一番大事な雫みこしという御本体を乗せるみこしを新調しまして、
おすごいじゃん、
はい、
市役所に確か飾ってありまし
たよね。先週末、展示させていただいてたんですが、はい、あの春景塗りで仕上げた、あの今まではあの無垢の木に酒樽を備えておったんですが、あのきちっとした形のおみこしとして仕上げて、
すごいじゃん、
漆塗りで仕上げた形で、あのなかなか高級感のある荘厳な雰囲気のおみこしが出来上がりましたので、
それ見るだけでも価値いく価値ありますね。ね、
そ
うですね、
あの去年私もそれリポートさせてもらったんですけどね、はい、観光客の外人の方がねすごい喜んで、ほうでそのみこしを担いでるところにね外国の方とかね一緒にか担がしてくれて、女性の方とかねみんな担いできて、もう観光客も大喜びで、そしてあの冷たいね宮が入ってくるんですよね。
そうですね、あの川入るのだけは
みそぎでね、こう自分たちをね、はい、清めるために入っていくんですけどね、女みこしの人たちもいますから入っていくんですよ。ほうでこの体を震わせながらね、そして頭わっしょいわっしょいってね戻ってくるんですけどもね、本当にねあの賑やかなこの高山祭りがね、その静かな豪華絢爛な雅な祭りで、この静かならどうというね動きのある、ね、本当に勢いのある祭りということでね、3月13日の雫宮祭り、もう13回目ですか。
そうですね、もうだいぶ長くなりました。だいぶ定着してきたのかなと私どもも思ってますけども、
長く長くやっぱり受け継いできた高山祭りを守っていくと同時に、そうやって市民の皆さんのアイデアとか力で新しいものが生まれていくっていうのも素晴らしいことです ね、
まあ、どんどんいろんなイベントもね新しくなってきてますしね、高山もね本当若い人たちもねもう 活気づいて元気な街ですから、
はい、
また観光客の人たちもたくさん訪れますしね、まだまだ盛り上がると思いますが、盛り上がるといえばちょっと私言っていいですか、個人的に、はい、その3月13日ね、
はい、
あの飛騨高山ブラックブルーズ岐阜ハンドボール、
はい、
ね、広報誌の表紙にもバーンと出ましたけども、もう今ね3位まで来てるんですよ。これプレーオフといって熊沢体育館が4位までのチームがもう夢の駒沢体育館でプレーオフをするんですけれども、ね、結成3年目にして、まあ、ケツから2番目ぐらいのあたりをうろうろしてたのが今年ねもう3位まで来てて、もう夢の プレーオフがもう目の前現実になってきましたんでね、もうこれ3月同じ日なんですけど、ゲロの方の交流会館でホーム戦として強豪オムロンと戦うわけですね。この飛騨高山ブラックブルーズ岐阜もまた皆さんもね、同じ飛騨高山そして岐阜県のハンドボールチームとして大いに応援してもらいたいですしね、
はい、
もうぜひプレーオフにも行ってもらいたいと思うんでね、まあ、そちらの方も私もすごく熱が入るんですけどね、
頑張ってほしいですね、
はい、本当にね、その山川監督がね、今年決起集会の時にね、まだまだ3年じゃなくて、もう3年目なんだと。もう3年やってるんだから、もう結果出さなきゃいけないんだと。勝ちにこだわるんだと。ね、もう私はね、負けず嫌いだからね、絶対勝つんだという、その姿勢がね、選手たちにも伝わってね、ものすごい試合。もう本当にね、もう格闘球技ですからね、もうこれはまた皆さんね、ぜひ、機会があれば生で見てもらいたいと思いますし、ブラックブルーズ岐阜ね、応援してもらいたいと思いますね。
はい、わかりました。今日もいろいろな情報盛りだくさんで、
はい、
はい、お届けしてきました。月一勘太郎の高山情報局、
はい、
お相手は勘太郎さんと商工課の岩田圭一さんでした。お高田どうもありがとうございました。
ありがとうございました。